さて前の回でですね、戦争には6種類あると、それで必ずしも戦争悪い戦争だけではないと、まあ、これだけでもですね現在の日本ですとなんかバッシング受けるような気がするんですが、まあ猛攻襲来の時ですね、元軍が日本に攻めてくると、何の目的もないと、別に日本に来たから食料が取れるわけでない、ただ人の命を奪うために来るようなもんですね。文英の駅、現行の公安の駅と2回ありましたが、それで対馬の守備隊と女性子供全員殺される、博多に上陸してくる博多の鎌倉武士は必死になって戦ったわけですね。ですからこれはまあ戦争が悪いっつったってですね悪いとも言えないわけですよ。日本から言えば猛攻はダメですけどね、猛攻はこれで言えば6番目の無目的な戦争ですからね、目的があるわけじゃないんで、それからまあ防衛戦争、これはまあ日露戦争が典型的で、まあ、日本としてはもうどうしても守らないと1000万とか2000万とかいう女性子供が殺されるので、まあ、防衛戦争すると、まあ、これがありますね。まあ、力が均衡な国同士が戦うっていうのはこれあんまりないんですけど、まあ、非常に戦争の好きなヨーロッパ諸国ですと、まあ、フランスとドイツの戦いなんかがそれに相当するかもしれないんですけど、まあまあ力が均衡な時の戦争って一番少ないんですね。多いのは命を守る戦争、防衛戦争、それから食料が欲しいから行く戦争、それからお金が欲しいから、まあこれお金が欲しいって言った方がいいでしょうね。今最初これお金と領土が欲しいからって、領土が欲しいっていうのはちょっと食料が欲しいのと一緒ですからね、お金が欲しい、つまりお金っていうのは別に食料じゃないんですけど、食料ほど必要なもんじゃないんですが、まあ、お金が欲しい、それから無目的な戦争ですね。今度のウクライナとロシアの戦争はですね、ウクライナもずっと平和国家であったわけじゃないんですよ。現在では力が弱いから平和国家だっていうのがあるんですね。力が弱いから他の国は攻めない、力が強いと他の国は攻めるってのはこれ一般的なんですよ。ですから力が均衡してると戦争が起きないっていうのはこれなんですね。周りよりか自分の力が弱い時は平和平和って言うんですよ。それから周りの国よりか自分が強いと戦争を仕掛けていくんですね。ですから平和を守るためには力が均衡してなきゃいけないっていうことになるんですね。で、まあ、ウクライナの場合は昔キエフ公国とありましてね、これは、まあ、キエフを中心とした強い国が一時あったんですよ。でその当時はやっぱりですね、ウクライナが強いもんですから何も別の他に理由はない、強いからどんどんどんどんキエフ公国というのは領土を拡大してですね、大きな国になりました。大きな国になるってことはそこに住んでる人は大体繁栄するわけですね。食料も豊富になる、お金も入ってくるってことになる、まあ、そのうちポーランドが強い時にはもうそのポーランドってのは大体は弱い国なんですが、まあ、一時は強かったんですよ。そのポーランドが領土を取ったりすることもあったわけですよね。ポーランドがウクライナを占領してた時期もあるんです。それからまあロシアが占領してたりしたわけですね。だからウクライナはまあ歴史上1回か2回ぐらい強い時があって、あと大体弱かったっていうまあ国なんですね。で割合とロシアでも南の方にありますし、平原ですから比較的山とかそういうんじゃないんで、作物もよく取れると、麦も取れるということで、まあ、ロシアとしては麦の穀倉地帯と言ったわけですね。まあ、穀倉地帯と言ったことはどういうことかっていうと、なんかロシアが金が欲しくなるとウクライナの人たちに働かせて、それも強制労働させて、そしてそこで出てくる麦を全部ロシアがもう持てちゃうっていうようなこともあったんですね。だからまあどうしても隣同士の国っていうのはそういうことの恨みつらみがありますんでね、まあ、揉め事が多いと。一方ロシアはまあロマノフ朝っていうのができるまではそれほど強い国じゃなかったんですが、まあナポレオンに攻め込まれたりいろいろしてるうちに強くなってですね、それである時にこうウラル山脈を越えて東のシベリアの方に出るようになったわけですね。シベリアの方っていうのは大体アジア民族ですね。シベリアの真ん中ら辺がまあトルコ系の民族が多かったんです。それからまあもちろん満州の方か満州の北の方に行くと、まあ満州女真族とかですね、 それから昔の遊牧民の人たちで、だけどシベリアやっぱり寒いんでね、あんまり人が住んでたわけじゃないんですよ。今でもそうですね、あのロシア人がシベリアにいるっつってもですね、ロシアの南に張り付いてますよ。ところがこの南の方には今度昔からのトルクメンスタンとかですね、ウズベクスタンとかそういう人たちがいるんで、ロシア人が来て、やっぱロシア人も少しずつ南の方にこうずれますからね。最初は男が来てダーッと占領していくんですが、そのうち女も来て家族ができてってことになると、まあ少しでも暖かい方がいいんで、やっぱ南の方に行ってしまうわけですよ。でまあそれもまた紛争の一つになるんですけどね。それでロシアは非常に強くなり、しかもまあ20世紀の初めにちょっとこれ間違ってって言った方がいいんですが、間違って共産主義になっちゃってですね、それでレーニンとか、まあそういうのが出てくるわけですね。まあ、レーニンの後スターリンが出てきて、スターリンが独裁制を引いて、まあ、2400万人の自国民を殺したりですね、私の科学の分野ではルイセンコっていう変なのが出てきてですね、それが共産主義の下で小麦を育てるとよく育つという思想優先の科学っていうのを提案しましてね、これで多くの人をシベリア送りにしたりしました。何しろ自国民を殺すっていうことが共産主義の特徴ですからね。でまあしかしこれはもう最初からそうですね、レーニンとトロッキーの争いなんかもありましてね、トロッキーついにアメリカで殺されちゃいますけど、まあ、こういったその政敵との争いもまあ殺すとこまで行くっていうね、まあいうようなところがあるんですね。まあだからロシアはそれからが強くなって、ソ連の時に一時すごく強くなって、まあ第二次世界大戦でドイツを破って、それでまあ東西対決の一つの名手になるんですけども、まあ共産主義ってもともといい制度じゃないんで、まあ崩壊してですね、そしてまた現在のロシア、その時に15でしたかね、ロシアの周りにいる共和国ですね、まあ、ベラルーシとか、まあ、今度のウクライナとか、そういうのが主たるもので、あと中央アジアにも諸国が、南の方に諸国があるわけですね。まあ、そういうことなんで、ロシアはまあ力が強い。ロシアが力強いとって、GDP 経済力はですね、日本の半分以下だと思いますよね。ですから領土は広いけども、経済力は弱いんで、大国とは言えるんですけどね、ロシアを大国というんだったら日本も大国です。日本は経済的な大国で、それでロシアは面積的大国、あと軍事大国ですね、まあ、そういう面を持っているわけですね。ですからこれは力均衡戦争にはならないんですよ。力の均衡ではなくて、ロシアが圧倒的に強くて、旧ロシアの共和国ですね、これはみんな小さいか、もしくはですね、もだんだん強くなってくるかもしれないんですけども、ロシアの中にいましたからね、国家としての体制が全部整ってるわけじゃないんですよ。まあ、国の一部ですから、日本で言えば、秋田県ではお米が取れるとかですね、そういうようなことなんで、地域によって特徴があるんですね。ですから例えばウクライナで言いますと、ソ連邦の時のウクライナは一番核ミサイルを持ってたんですけど、核ミサイルを持ってるとろくなことないということで、ソ連邦が崩壊した時にですね、ロシアになってウクライナが独立する時に、ウクライナにある核施設はですね、核爆弾とかその全部ロシアの方に渡しちゃったんですよ。その代わりロシアはウクライナを攻めないよという約束をしたんですね。いや、この約束はなんでロシアを守ったから悪いんだっていう、そういう短絡的な人がいるんですけども、ウクライナの方もいくらでも約束を破ってるんですよ。だから約束を守る人っていうのはね、民族っていうのは日本ぐらいしかないんですよ。他の国はですね、個人的にも約束を守りません。まあ、よく私ね、外国行く時にね、外国の人の言うことがよく理解できないことありましたね。金を借りても返す方がバカだって言うんですよ。だから、いやもう日本人の常識ですとね、金を借りたら絶対に返さなきゃいけないと、もう心の中で思ってますよ。負担になりますよ、借りたことがね。ところが、借りた金返すの、そんなことあるのって、そういう感じなんですよ。ウクライナあたりもそうですし、もちろんヨーロッパの文明国もそうですし、アメリカもそうですね。まあ、日本でもそういう道徳を持っている人が一部にいます。まあ、明治以来特にですね、ヨーロッパ文化が入ってきて、そういう約束を守らないとか仁義を守らないというのはいくらでも出てきましたんでね。まあ、それでもちろんロシアも ウクライナに対する約束を守りませんし、ウクライナもロシアに対する約束を守らないし、その点で一番約束を守らないのがアメリカとイギリスなんですよ。もちろんドイツ、フランスのね、ヨーロッパ勢もやや守らないんですけども、一番ひどい約束を破るっていうのがものすごくひどいのがいわゆるアングロサクソンなんですね。まあアーリア人っていうのは大体約束守らないんです。アーリア人とロシアもアーリア人ですし、ウクライナもアーリア人だし、ヨーロッパ全部アーリア人ですからね。フランス人、ドイツ人、アメリカ人、イギリス人、全部アーリア人ですから、このアーリア人とは約束守りません。約束を守るという意識がないですね。まあそういうことなんです。ということで、まあ、戦争の種類といろいろな民族にはいろんな考え方があるっていうのを今度お話をしました。